礼拝を始めるにあたって、皆さん、支障がなければご起立して主に賛美を捧げましょう。新聖歌438番、悩む予備のために。悩む予備のため。ありがとうございます。ご着席ください。それではただいまから司会者がお祈りいたします。皆様も心を合わせてお祈りをお願いいたします。心なき国人に踏まれ散らされしが、その根より燃え出て今や世界に満つ、香り絶えなるシャロンの野花よ、来たり開けや心の中に。天にいらっしゃるお父様、今日の賛美感謝いたします。イスラエルの民のその反逆によって、私たちは今あなたの子としての資格を与えられ、イスラエルに連なる者として私たちが今生きていることを感謝いたします。主よ、どうか私たち一人一人を憐れみください。あなたのその道潮によって私たちが今生かされていること、そしてあなたの復活に私たちが希望を置いていること、すべてあなたから出てあなたに終わりますから、すべてのことをあなたから判断することができますように、今ある苦しみや悲しみ、病、すべてあなたが引き受けてくださいますから、私たちはその時を待つことができますように、自分の思いでなく、あなたの思いによって生かされる人生を送ることができますように、一 人一人の心を整えてください。アルファであり、オメガであるあなた。はじめであり、終わりであるあなた。すべてを作られ、この目に見えるものすべてをあなたは作られました。その一つ一つは、たとえ小さな虫でさえ、私たちの頭の中では、理解できないほどの複雑なものです。そしてあなたは私たちに心を与えてくださり、あなたを思う心をお与えくださっています。私たちが今思っていること、考えていること、それ自体奇跡です。主よ、どうかすべての人が、この目に見えるものすべてがあなたから、あなたによって作られたことを悟ることができますように、どうか私たち一人一人が勇気を持って、そのことを大胆に語り継げるものとなれますように、一人一人の心に触れてください。今日は音楽礼拝です。主よ、どうかあなたの主のこの音色を通して多くの人があなたに心を寄せ、あなたを受け入れることができますように、どうか力をお与えください。この朝を期待して待っております。すべてあなたに委ねます。イエス様の皆を通してお祈りします。アーメン。はい、それでは、ただいまから先生、主の祈りですね。主の祈り。では皆さん、プロジェクターの方にも出されます。皆さんで主が、イエスが教えてくださった主の祈りを皆さんでお祈りしましょう。主の祈り、天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちの負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。はい、それでは音楽宣教に入りたいと思います。先生、じゃあよろしく。じゃあお願いします。
はい、ちょっと久々のビオラの演奏に なって今日はちょっとお話緊張していますけど、おはようございます。今日選んだ賛美1曲目は御手の中で、インヒスタイムですけど、私たち新年を迎えるときに新春といって、その時春だと思うんですけど、でもその後、まだまだとっても寒い日が続いて、最近ようやく少し暖かくなったなと思って、日に日にお日様がこう力を増してくるときに、いつも、イーサを待つ時期だなっていうふうに思い出します。私は冬ですけど、一番こうピカピカと明るい太陽が、今の季節が一番好きです。で、この時に、今年一年もっていうふうに、なんだかこの先の一年のことをこう思うことができる気持ちになるんですけれど、それで本当に神様にお委ねして過ごしたいなと、ここの中の御手の中で全てが感謝に変わるっていう、その通りに感謝する一年を過ごしたいなと思って選びました。もう一曲は、もう一つは、なんだっけ、そうだね、いつかはさらばと、これはリクエスト以前にいただいたので、その題名を見つけた時に、今これ演奏したいわと思って選んだんですけど、御言葉の中の最初の一言がいつかはさらばとで取られているので、ちょっと寂しい気持ちがするような題名なんですけれど、本当に神様の恵みと愛に感謝して、御国に移された時には、本当に贖われたんだなっていう感謝の気持ちが溢れているような、その後半に、そうだよね、 御顔を拝して我は告げまつらん、恵みに我が身もあがなわれたりと、っていうところが何回も繰り返して歌えるところが本当に感謝だなと思ってこれを選びました。先に御国に天に召された愛する親しい人たちを思い出しながら、でもまた会う時を思って演奏したいと思います。そうね、私も還暦を過ぎて、就活じゃないですけれど、そういうことをちょっとだけ考える時期が来たなと思うけれども、でもまだまだ先みたいな気持ちでいましたが、息子を見送って自分が、この世にさよならっていう時が来るっていうのがもっと身近なものになりました。ですがこの賛美はすごく温かい響きがしていて、本当に神様にあがなわれている喜びが歌われていると思います。
戸田姉妹、白間姉妹、ありがとうございました。はい、全ては変わるっていう、主の御手の中で全ては賛美に変わるっていう、本当にイエス様の教えだなっていうふうに 思いました。はい、それでは、じゃあ暗唱聖句の時です。先生、いいですか。私、はい、じゃあ暗唱聖句の時を持ちたいと思います。はい、子どもたち母子室にいますか。母子室に聞こえますか。母子室で、暗唱聖句、暗唱聖句はない、忘れちゃった。あ、ここにある。あ、じゃあ暗唱聖句ね、皆さん今から私言いますので、子どもたちは聞いてるかな、聞いてないかな、うん、じゃあ暗唱聖句今から一行ずつ言いますね。私の、皆さんもじゃあ、その後続いていってください。私の命令を守って生きよ。私の教えを自分の瞳のように守れ。それを自分の指に結び、心の板に書き記せ。箴言七章二から三節。はい、今月はこの箴言七章が、暗唱聖句になります。皆さん覚えましょう。はい、それでは今日のメッセージの箇所を、メッセージに入りたいと思います。まさにここの部分ですね。はい、まさに今日、今月の暗唱聖句の箇所が、今日のメッセージの箇所になります。箴言七章22から3節、じゃあお読みいたしますね。このまま読もうか。はい、箴言七章2から3節、よろしいでしょうか。お読みいたします。私の命令を守って生きよ。私の教えを自分の瞳のように守れ。それを自分の指に結び、心の板に書き記せ。本日はこの聖書箇所から心の板に書き記すことというテーマで岡本先生からメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
はい、お祈りをいたします。私たちの愛する天の父なる神様、名前をあがめます。私たちも改めていつかはさらばと、そうこの地を去っていくことを思います。それぞれに見送った家族や仲間があり、いつかはさらばと自分たちも行っていくことを覚えるときに、御国が遠いのか近いのか、どんなところなのかわからないことを思いますけれども、恵みにあがなわれて、イエス様が用意してくださっているところに帰ることができるんだということを賛美を通しても教えられて、心からありがとうございます。私たちのどうにもならない思いを超えた大きな力が働いていることを覚えます。人間は命を自分の手でどうにかできませんけれども、あなたの摂理の中に生かされている、その命をあがなってくださり、また作られた方のもとに帰ることを覚えていくことができるようにと心から願います。その作られたあなたご自身が聖書を通して、これを守れと、これに聞けと言われている御言葉を開いていきます。どうぞ私たちの心にお語りください。ご聖霊がご支配くださり、私たち一人一人をどうぞ捉えてください。皆さんのそれぞれのうちにある祈りと願いに合わせ、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。先ほど子どもたちと一緒に暗唱聖句ですと箴言を開いていただきましたが、今日もそのところから、読んでいきますけれども、毎月、一箇所ここからこれを覚えましょうというふうにしていますが、聖書の言葉を暗唱する、覚えていくということをしています。 まあ、先ほど読んでいただいた箴言というのは旧約聖書の中にあります。ソロモンという人が書いたと言われますが、箴言を通して神様の偉大さ、そして自分が罪人であるということ、そして神様の知恵を学ぶ書というふうに言われています。まあ、一章ずつ毎月読んでいるんですが、まあ、この箴言、我が子よ我が子よと繰り返し呼びかけがあります。特に最初の前半1章から7章までは我が子よ我が子よと特に言っています。我が子よ、私の言葉を守り、私の命令をあなたのうちに蓄えよ。まあ、そんなふうにして子供たちに誰とどんな人生を歩んでほしいのか、そんなことを考えさせます。どこに行ってもいい、別に何を考えてもいい、世の中に流されていってしまう心配、世の中に染まっていく心配もありつつも、まあ、何を守ってほしいのか、何を心に蓄えてほしいのか、改めてこの聖書から考えなさいということを私たちは問われている。まあ、そんなことを箴言を読みながら思わされるのではないか。どんな人生だっていい、どんな歩み方だっていい、そんな親はいないと。もう子供たちに何か願い、こんな人生を、こんな歩み方を、これを守ってほしいというものがあると思いますが、まあ、それを今日はこの7章から学んでいきたいと思うんですが、まあ、この7章の前の時、先月の暗唱聖句というところですが、先月は箴言の6章の16節から19節でした。その箴言の16章の19節、6章の16から19にはこんなふうにあります。主の憎むものが6つある、 いや主ご自身が忌み嫌うものが7つある。高ぶる目、偽りの舌、咎なき者の血を流して、邪悪な計画を巡らす心、悪へと急ぎ走る足、まやかしを吹聴する偽りの証人、兄弟の間に争いを引き起こす者。まあ、主だけではなく、私たちも人間同士の中で良いとは思わないものが一つ一つ書かれています。高ぶることも、嘘を言う、偽りを言うことも、まやかしを惑わすことも、争いを引き起こすことも、当然良いとは思わない。まあ、それが改めて書かれていて、聖書はそれを神が嫌っているので避けなさい、命の道に導くためにあなた方はこれを、神様は嫌っているんだということを覚えなさいということも教えているんです。神様が嫌だというものと離れずに神様と良い関係を続けていくことはできないでしょう。まあ、人間同士でもそうです。私はこれが嫌なんです、これが嫌いですということをやり続ける人と良い関係を結べるか、まあ、そうではないでしょう。神様が嫌うものはこういうものであるとはっきりと書かれていて、それから離れなさい、そんなふうに箴言の6章は教えている。そして7章、先ほど読んでいただいたところですが、もう一度1節2節3節を読み出します。箴言の7章を今日読んでいきますが、ちょっと待ってください。箴言の7章の1節から3節。我が子よ、私の言葉を守り、私の命令をあなたのうちに蓄えよ。私の命令を守って生きよ。私の教えを自分の瞳のように守れ。それを自分の指に結び、心の板に書き記せ。箴言の7章は、著者であるソロモンが、まあ、自分がいただいた神様の言葉、教え、この言葉を語るので、この言葉を守り、この命令を蓄えていきなさいと言っています。 それが何かというのは6節以降にあるんですが、その前にこの言葉を、また命令をどのように守るのかというのが2節と3節に書いてあります。この命令を、この教えを自分の瞳のように守れ、自分の指に結ぶように守りなさい、そして心の板に書き記しなさいと。どのように守るのか、瞳のように守る、そしてどのように覚えていくのか、自分の指に結ぶように、そして心の板に書いておけと。瞳のように守るというのは、皆さんも瞳の中に小さなゴミが入ったときに本当に小さくても違和感として避けたり、それこそホコリであったり花粉であったりでもそうでしょう。それを避けるために敏感に目薬をさしたり、メガネをしたりと、少し入れたくらいでも嫌だ、違和感がある、そんな瞳のように、それぐらい気を使って神様の言葉を、神様の教えを守るようにしなさい。その辺にあってどこでもいいよではなく、聞いた言葉、いただいた言葉を敏感に気を使って守っていきなさい。そして指に結ぶ、自分の指に結ぶということに対しても、花火離さず、そんな意味を持たせているんですが、例えば指輪がそうだと思います。結婚して指輪を知る。そこに守るべき契約がある。それを自分の肌で覚えるように。感覚として、体感として、ここに契約があるというように、神様の教え、神様の命令を自分の体で覚えておきなさい。そんな体感として覚えるように、指に結ぶというふうにも言われて、そして心の板に書き記せと、心に刻んでいく、なんとなく覚えている、なんとなく受け取ったものを心に覚えることはないでしょう。深い理解を持ってそうなんだと納得してこそ、私たちは心に覚えていく。そしてその心の中は誰にも奪われない。そこに書き記すようにしなさいと、この箴言は教えている。ソロモンが神様からいただいた言葉、教え、命令、それを瞳のように守って、自分の指に結んで、心の板に書き記しなさいと。その心の板にあるものは、なんとなく聞いてきた知識ではなく、自分の生活の中で中心になるものなんです。日曜日だけこの聖書を開いて、聖書に向き合って礼拝をして、なんとなくそうだというままでは、後の時は心の板にそれが書き記されないままかもしれませんが、心の板にしっかりと書きなさいと箴言は教えていると。そしてもう一つ、どのようにというのがこの4節にあるんですが、4節はこのようにあります。知恵に向かってあなたは妹だと言い、英知に向かって身内と呼べ。妹とか身内という表現はあまり聖書の中でも出てこないものです。知恵は身内で、知恵は妹で、英知は身内であると。要するに家族のように近くに覚えなさいということです。家族の関係、家族の絆、いろいろとあるかもしれませんが、基本的に家族というものを、つながりの深さであったり、近さであったり、というところとして、神様の知恵、神様の教えを、それぐらいあなたにとって近いもの、あなたが帰る場所、またあなたとつながりが深いものとしなさい そんなふうにここでは妹身内と例えている。まあ、今出てきた知恵と英知、そして知識、何が違うんだろうなというところを少し思われるかもしれませんが、まあ、いわゆる知識というのは情報を得ることです。その事実を理解して学んでいくこと、まあ、聖書を開いて聖書のお話を聞いて知識はあるということはあるかもしれませんが、知恵というのは知識、その知り得た情報を自分の生活や信じるという信仰の中で判断の基準にしたり選択していく基準、力にしていくことです。神の知恵という言われ方もあれば、神様の理解、言葉を理解するための知恵という言い方もあります。まあ、知識は情報であり、知恵はその情報を聞き得て自分の中で判断していく知恵であり、神様がこう生きなさいという生き方であり、まあ、英知は使われ方はいろいろですが、ほとんど同じ意味です。知恵と英知は、その知恵と英知を持ってこのようにあなたの心に書き指に結びなさいと言われるのは何のためかというのが6節から記されています。まあ、6節から21節まで全てはお読みしませんけれども、この7章で何のためにこの知恵を知識を身につけてこの命令をこの言葉を守れと強く言っているのかというと、誘惑、罠から守られるために、その道に行ってしまうことがないようにと言っています。6章は高ぶる、偽る、そういうものが神様が嫌われると言っていました。そして後半にも誘惑のことが書かれていたんですが、この7章はさらに誘惑、罠、主の道から外れないようにということを細かく書いています。性の罠、その欲望、それがどれだけ人を傷つけ破壊するのか、誘惑や惑わしに対して性的な欲に対してその警告が書かれているのです。すべてお読みしませんけれども、後で箴言7章を読んでいただくと、そこには人の心を巧みに動かす言葉があり、耳の良い言葉があることに気づかされます。日の沈むところにやってきたり、やっとあなたを見つけたという言葉であったり、人の心が流されていく様もこのところに書いてあります。この誘惑に対して私たちは土台というものがないと、性というものは歪んだり揺らぐことを覚えておきたいと思うのです。性というものは神様が与えた祝福であって、一人の夫のために、一人の妻のために与えられているものです。その一人の妻と一人の夫によって家庭を作る、そこに結婚の祝福として性が与えられている。世の中に出ていけばそれぐらいは結婚前であってもある程度とか少しくらいは、いやいや世の中はと、神様の言葉と神様の教え、神様の命令を軽く軽く小さくしてしまうことが本当に多くあります。聖書のどこかに書いてあった知識として引っかかっていても、それが土台になっていない、 心の板に書き記されていないと神様が軽くされ流されていく。ほんの少しというところから流されていく。信玄がこれを繰り返し強く言うのは、その先に神様との断絶、破滅、滅び、裁きがあるからです。23節にはこうあります。最後は矢が彼の肝を射抜く。それは自分の命がかかっているのを知らずに鳥が罠に飛び込むようなものだ。26節、この女は多くの者を切り倒し、殺された者は数えきれない。その女の家は黄泉への道、死の部屋に下っていく。信玄は繰り返し生に対しても、その先にある神様との断絶、裁き、滅びを語り、流されてはいけないと。だからこそこの言葉を守り、命令を蓄えなさいと教えようとしています。世の中と比べたらと、世の中の価値基準に立つときに、私たちはそれが罪だと示されても、神様の言葉を避けたり、それぐらいで罪というのかと腹を立てたり、いえ、これはこういうはずだったのでと言い訳をしたりすることがあるかもしれません。もしくはそうなんだと心を柔らかくして、それを聞いてやめる、わかりましたと悔い改める。その選択を神様の知恵によって、私たち自身もそうですが、子供たちにも教えていくことが大切なんです。正しい選択を誰かの勧めや誰かの言葉からするのか、世の中の流行りの中を基準としてしていくのか、聖書の言葉から、神様の教えから、神様の知恵からしていくのか。信玄はその正しい選択を神様の教え、神様の言葉からできるように、子供たちにこれを蓄えさせなさい、心の板に書いておきなさいと教えるんです。神様の言葉が自分の罪、自分が罪を犯してしまうこと、また人の悪、誘惑、災いから遠ざけさせるんだと。神様の知恵によって罪から遠ざかる、そのことを聖書は教えているんです。命の道を歩んでほしいと、神との断絶の道ではなく、世の中の中の流れの中に流されていかず、しっかりと神様とその言葉を聞いて正しい選択をしていくことができるように、私たちは子供たちに誰とどのように歩んでほしいと願っているのか、子供たちが何を守り、何を心に蓄えてほしいと願っているでしょうか。神の言葉を聞いた、神の言葉を知った子供たちが、神様を知らないままに、情報として得た知識だけで、心の板に何もないままで、神様を恐れない、神様を敬わない、そんなところに行ってしまうことがないように、神様にある平安を得ないまま歩んでいってしまわないように、この神様の知恵が、神様のお言葉が最も良いものであると、伝えていきたい、そう思います。信玄の一章の七節、 主を恐れることは知識の始め、愚か者は知恵と訓戒を蔑む。主を恐れることは知識の始め、愚か者は知恵と訓戒を蔑む。3章の17節、知恵の道は楽しい道、その通り道は皆平安である。知恵の道は楽しい道、その通り道は皆平安である。もう一節18節、知恵はこれを握りしめる者には命の木、これを掴んでいる者は幸いである。そして4章の7節に、知恵の初めに知恵を変え、あなたが得たものすべてに変えて悟りを変え。神様を知っていくところでこの滅び、この厳しさを前に、この罪を語るところに、私たちはその背後に十字架の贖いがあることを覚えるんです。4月に私たちはイースターを迎えます。イエス様が十字架にかかられて、そして罪の償いのためだというその愛を示されて死なれるんですが、そこでよみがえられて、イエス様が今も生きておられるというイースターを迎えるときに、それが知識として情報として知っているにとどまらないで、私の命に関わることと、そして子供たちの命に関わることと、十字架が迫ってくる、この罪のために、この欲のために、この罠のために、イエス様が身代わりになってくださった。だからこそ私たちは神の言葉に聞こう、この神の言葉を瞳のように守り、指に結んで心の板に書いていこうと覚えていきたいんです。死の部屋にとどまらないで、子供たちが神様に作られて愛されているということ、神の家族に守られているということ、そこから右にも左にも流されないで、離されないで、子供たちの心の板に神様の言葉が書き記されていくように、大人たちも自分たちも書き記していきましょう。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。大きな愛の中で私たちを作り、慈しんでくださっていることを覚えて感謝をいたします。あなたの愛の中から外そうとする力が世の中にはたくさんあります。誘惑があり、災いがあり、犯罪があります。神様、これはこれぐらいはと流されることがないように、踏みとどまって神の言葉を土台にし、どう選択したらよいのか、その知恵を神様に求め続けることができますように、神様の知恵を自分の家族のように、身内のように覚えて、近くに覚えていくことができますように、情報で終わらずに、それを真実と信じて心の板に書き記していくことができるように助けてください。あなたが託してくださった子供たちが、右にも左にもそれず、あなたにまっすぐ心を向けていくことができますように、あらゆる悪や誘惑や災いから守られていくことができますように、神様どうぞお守りください。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
岡本先生ありがとうございました。それではただいまのメッセージへの応答の気持ちも込めて、主に賛美を捧げましょう。新聖歌107番、十字架の上にて。 ありがとうございました。それでは献金の時を募集したいと思います。献金は講師料や会費ではございません。皆さん、神様への感謝の気持ちを込めて、献金をしてください。今日の献金の当番は加藤和子姉妹です。お願いします。
お祈りします。愛する天の神様、今日ここに集まってあなたを礼拝することができ、できたことありがとうございます。今日のメッセージの中で、あなたの言葉を自分の瞳のように守り、指に結びつけ、心の板に刻むようにということを学ぶことができました。ありがとうございます。本当に日々の生活の中でさまざまな誘惑や罠がある中で、何をどう判断していいのか、それは、私たちの人生に大きく影響を与えるものです。どうぞあなたの御言葉を心の板に刻んで毎日過ごすことができますようにお守りください。今与えられた日々の恵みの中から一部をお返ししました。どうぞ清めてあなたの御用のためにお使いください。イエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。
ありがとうございました。それでは皆さん、ご起立して主に唱詠を捧げましょう。新聖歌61番。 御恵みあふるる。その後岡本先生から祝祷をいただきます。
いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。どうぞご着席ください。